FM 岩手をお聞きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのリエチンこと細越リエです。ミオンちゃん、とりあえず多分前半はお休みです。オンエアを聞いている皆さんは8日前の天気を覚えていらっしゃるかどうかわからないですけれども、収録している今日は8月24日なんですが、大雨が降っておりまして、本業のお仕事先から盛岡に戻ってくるのにきっと苦戦しているという連絡が入りまして、きっと前半は私がパーソナリティということでお話ししたいと思います。で、そんな悪天候の中、県内各所から3人の方にお集まりいただいています。ゲストをご紹介します。今週はクインテッド M の星野真紀さん、田中勝則さん、伊藤聡さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
よろしくお願いします。すみません、こんなに悪天候の日に。はい、今週のブラバンはこういうメンバーでお送りします。
ブラバン。
ということで、クインテッド M の3名の方にお越しいただきました。お久しぶりですね。
久しぶりです。
久しぶりですね。
はい。
前回は2年前の今頃、9月頃、
第1回の演奏会をやるよっていうお話で来ていただいたんでしたね。
は
い
は
い、
お邪魔しました。
はい。まずは3人の声を聞くのが初めてっていう方もいらっしゃるでしょうから、すみませんが、また自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか。
はい。はい、クインテッド M で、ホルンを演奏してます。伊藤聡と言います。普段は盛岡吹奏楽団でホルンを吹いています。で、何言うんでしたっけ。
そう今日はですね、皆さんに何週か前にですね、盛岡一高の生徒さんがゲストでいらした時に、好きな楽器のパーツっていうお話をしてくれて、結構盛り上がったんですよ。なんかありますか。
はい、ですね、私はまあホルンなんで好きな部分っていうのがあるんです、やっぱり。
はい。
こう構えると手でロータリーを押さえて、
はい、
そうするとベルに向かってこうだんだん太くなっていくと。
あ、そうですね、
カーブのところ、腹っていう意味みんな呼ぶんですけど、ホルンの腹
へ、
丸くてこう太くなっていくところの、あの丸いカーブが好きです。こうなでなでしたくなる。
人間の腹だったらちょっと困ったなって感じですけどね。ホルンだから可愛いみたいなね。
そう
腹って呼ぶの初めて聞きましたね。
結構言うんじゃないかな。
言うんですね。
腹。
背中はあるんですか。
どう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあお次はどうしましょう。
はい、じゃあ私が行きます。
はい、
私はオーボエを担当しています星野真紀と申します。普段の所属は岩手県民オーケストラの方で演奏しています。で、好きな楽器のパーツっていうことなので、今言われてちょっと考えたのが、オーボエ吹いててそういえば使ったことのないキーが1個だけありまして、バナナキーっていう通称言われるところがあって、
もう可愛い予感がする。
可愛いですよね。可愛いんですけど、すごいしんどい場所にあって、多分リコーダーとか吹いてる人とか、吹いたことある方多分いると思うんですけども、このレの指使い、低いレの指使いのところに、レの指使いのもう一つ奥の、さらに奥っていうんですかね、
じゃあ薬指をエイヤーとしないと届かない
キーがあるんですけれども、それをバナナ、形がバナナみたいな形してんでバナナキーって言うんですけれども、そこを押すと、まあ、レの指使いなので、そこを一緒に押すとその下のドの音が出るんですけれども、まあ、ちょっとトリルだとか指使いの関係でそのキーがついてるんですけれども、実際届かないっていうのがあるので、ほとんど使ったことが一度もない。
今まで使わなくてしのげてきたってことですよね。
使わなくて全然いけます。でもなんか最近やっぱりそれ使わないから、それがない楽器とかも最近出てきたりだとか、バナナキーなくなっちゃったみたいなのもあったり。まあ、好きなパーツというか、そういえばこんなパーツあったなっていうのをちょっと紹介いたしました。
はい、ありがとうございます。はい、
以上です。よろしくお願いします。
じゃあ自己紹介のトリオ、田中さんお願いします。
は
い、
クインテッド M ではクラリネットを担当してます田中勝則と言います。普段は、矢幅町立煙山小学校の吹奏楽部で、顧問をしています。今は9月9日に行われる東北大会に向けて鬼のように練習している最中です。
本当追い込んでる頃ですね。
はい、
鬼になっている頃。
あ、鬼です。はい、鬼になっている頃。好きな楽器のパーツ、私は 普段あのベーカンとかアーカンクレントしか吹かないんですけど、あのバスクラのローゼーノまで出るバスクラのうんと低い方なの出るキー の、はい、あの右手の、とか左手の小指で押さえるのがいっぱいついてるんですけど、
はい、
あれがすごい、なんかかっこいいなと思うし、あんなの僕はできないと思うんですけど、それを吹いてるローゼーノ楽器をあの辺をバラバラ吹いてる高校生とかですね、すごいなって、はい、思います。
小指で押すのがそんなにいっぱいあるんですか？
そうですね、の普通のクラリネットより2個多い、
はい、普通に考えてこう薬指と小指って全然言うこと聞かない気がする。力が入りづらいっていうか、
は
い、
しかも遠いで、さっきの覚えないじゃないですか、
そうですよね、
遠いし、そんなところ早く動かしてるってもうすごいなって思います。
なんでしょう、意地悪なんでしょうか、その
感じ。いやいやいや、蚊が長くなるから仕方ない
しょうがないのか、
はい、仕方ない、
はい、なんかそれこそもうちょっとこう開発してほしいですね、もうちょっとこう力が入る指でできるように
それ開発したらもうネクライト界のノーベル賞です。
ペダルとか作ったな。
あ、ペダルね、あ、ペダル、いいかも。足使って、
足使って、足
両手両足で、
足使っていいかもしれない、ね、
もういっそ長いならもっと伸ばしちまえみたいな感じ。
私 の、 あの高校 の、 あのずっと昔 の、 そのまだローツェーンがないバスクラの時に隣の子がですね筒持ってて、そのローツェーンの時にスッと筒をベルに入れたんですよ。出ますけど
なんかその話ファゴットでも聞いたことがあって
ありますね、う
ん、なんかファゴットはそれこそベーの音が最低音 で、 で、うん、その下のアーの音を出さなきゃいけないって時に、うん、やはりなんか上になんかラップな、うん、ラップの筒なんかなんか分かんないんですけどやっぱそれでちょうどいい何か筒があったようで、それ入れてちゃんと測ったらちゃんとやっぱり音が出たって話を聞きました。
ちょっと内緒なんですけど私もやったことがあってあのチューニングを伸ばしてもまだまだだっていう時があって、あのビンジルパイプ水道の、
うん、
そういうの買ってきてつないで拭いたら出ましたね。やっぱりみんなやってんですね
大人の自由研究みたい楽しい。えちょっと3人の話で終わっちゃいそうなんですけどクインテッド M さんがねどんな団体かっていうのもちょっとお聞きしてよろしいでしょうかね。あの今回あの3回目の演奏会の話に来ていただいたんですけれども、1回目2回目どんな演奏会をされたんでしょう。
そうですね、1回目はまあ2年前の9月と、その時の演奏会は、まあ、メインがモーツァルトの、13管楽器のためのセレナデっていうグランパルディータっていう曲やりました、
うん、
で、その時はあのプロのフリークラリネット奏者の内山敦さんに、客演で来ていただいてやったんです。
うん、
とても素晴らしい演奏でしたよね内山さんね、
はい。
まあ、今回も来ていただくんですけども、それが第1回でしたね。で第2回演奏会は、うん、今年の3月ですね、ちょっと時間あの期間が空くんですけどやりましてその時もやっぱりメインとなる曲はやっぱりモーツァルト の、 あの歌劇の魔笛のハイライト木管アンサンブルに編曲したものをメインとして、やりました。
そういえばクインテッド M さんの M が何の M なんですかって前
そうそう
お聞きしたような気がするんですけど、なんかいっぱいありましたよね。
いろいろありますね、
うん、え森岡の M、
ミュージックの M、
宮古の M、
え、
あ、私宮古の M あと言ってけば、
うん、
まあ、星野真紀の M、
ああ確かに、
うん、
とかあとモーツァルトをやってるので、
う
ん
うん、そうですよね、うん、
モーツァルトの M、 M、
じゃあ今後もやっぱり演奏会に一つはモーツァルト入れてくみたいな、なんかそういうのあるんですか。
あ、そういうわけでもないんだけど、うん、まあ、ちなみに今回第3回はモーツァルトないんですよ、
う
ん、
あらもう早くも
だけど、
はい、
やっぱり第1回も第2回もモーツァルトで、
うん、
あのモーツァルトってやっぱり演奏してるとすごく楽しいし、
うん、
こう幸せになるし、
うん、
素晴らしいなって思って、
うん、
やっぱりあの、ね、またやるね多分ね、モーツァルト
は。そうですね、
木管の M ってわけじゃない
です。あ、それは
それいいですね。あ、なるほど
急に日本語みたいな
、まあ、要は何でもいいんだけどM がつけば何でもいいっていうことです、うん、
木管五重奏ってね、あのブラバン聴いてる方にとっては馴染みが薄い方もいるかもしれないので、木管五重奏ってどういう編成なんですか。
クラリネット、フルート、オーボエ、ホルン、ファゴット、
なんかなんて言うんでしょう、いろんな仕組みの楽器が
一
個ずつ集まってるみたいな感じ。
そうなんですよ、だからあの木管五重奏っていうのよく言われるのは、
はい、
あの小さいオーケストラって言われるんですよね。あのオーケストラの中で、木管楽器っていうのはあのソロ楽器なわけです、
うんうんうん、
そのソロ楽器が4パートが揃ってて編成なんですよ、木管五重奏って、
うん、あとよく言われるの木管五重奏なのになんでホルンが入ってるんだっていうのはやんかよく
多分それ思ってる人いっぱいいると思います、うん、今、うん、そうそうそうこれを聞きながら、うん、
金管じゃないのか、
うん、
いや
金管ですですけどでもサックスだって木管じゃないですか。
まあまあまあそうですね、材質は金属だけども、
そうそうそう、まあ、なんでまあホルンが木管五重奏にこうハマってるかっていうと、
うん、
まあ、あのやっぱりホルン独特のこの柔らかい音色っていうのがあれがね、うん、あのこの他のオーボエにしてもフルートにしてもクライネットにしてもこの個性の強い言っちゃあれですけど音をうまくこうまとめる役になってる。
確かにホルンが入ることでちょっとコクみたいな、
そうそう、
美味しそうみたいな、
なんかこうつなぎ役、
うん、
卵
なるほど。もうなんか いつまででもね、あの木管アンサンブルの話はできそうなんですけれども、ちょっとこの辺で一回ブレイク、はい。
さあFM やっておきの皆さんこんばんは、パーソナリティのみょんちゃんことみょんの和志です。
今始まったみたいな、
違うんですか、今始まったわけじゃない、
あ、なんか先にやっといてって言うから
オープニングテーマが違うなと思ったんです、
ね、なんかね厳粛な感じでブラバン始まったなみたいな、
うん、どうしようと思ったんですけど、あ、違うんですね、あ、私が遅刻したわけね、大変失礼しました、いろいろありまして。で今週の皆さんは、
はい、クインテッド M の皆さんです。
ああそうですか、ようこそいらっしゃいましたさあ話はどこからどうやったらいいですか
あのなんか今回演奏会3回目なんですけど、2回目の演奏会になんか幻のみたいな、なんかそういう話があったっていう、
幻の話があった
幻の話がしたいそうです。
はい、
お聞きしてみましょう、
はい
幻の第2回演奏会というのがありまして、あの第2回演奏会は実際は今年の3月に行ったんですけれども、実は幻の第2回演奏会っていうのが昨年の3月にやる予定の演奏会が実はありまして、
じゃあ1年延期したような感じ、
まあ、形はそうなります。でもう第2、その幻の第2回演奏会はチラシも作って練習もちゃんとやってて、さてじゃあもう演奏会でもう臨むだけだっていうところの状況まで来てた時に、
誰ですか、不祥事を起こしたの、
不祥事
はい私です。
本当なんですか、ちょっと
あ、これは本当です。
いやちょっと大丈夫ですか、あの放送できるやつですか。あ、
放送できます、
はい、
はい、でこれはその本番の、3日前にですね、
はい、
実はちょっと私その時に妊娠してまして、はい、ちょうど妊娠9ヶ月の時期だったんですけれども、
はい、
でその3日前にちょっと体調が悪くなって、その次の日ですねに、本番2日前の日に病院に、朝一で病院に行ったら、はい、切迫早産でもう全て仕事も楽器もやめなさいってバーって言われて、ドクターストップがかかって演奏会成り立たないってことで、もう急遽中止、
わ
そんなこともあるんですね、
決断をさせていただいたという、うん、幻の第2回演奏会がありました。
確かあれね、2日前星野さんから携帯来たんですよ私の、
うん、
もう吹けないって言われてえってなって、でそれからもう連絡 かけまくって、
そうですよね、
メンバーみんなにかけまくって相談して、まああの内緒ですけど、その日の午後は仕事にならなかったですね。
ごめんなさい。
しょうがないんじゃないですかね、
まあ、だってこっちは命の話ですから
そうそうそうそう、
いや人間何があるかわからないものですね。
いやそれで星野さんがその後出産したのが何月、
出産したのは4月の30日
で、1年くらいじゃあ休むのかなって思ってたんです、
うんうんうん、
そしたら復帰早かったですね半年、
そりゃやっぱりこのような形でね
すごい、うん、でそんな軽く2回あったかのような第2回を経て今回第3回ってことですもんね
実質4回目みたいな、
なんとなくね、
なんかね、
うん、今のところ第3回に向けては大丈夫ですか、懸念材料はなく順調ですか皆さん。
今回はないな、その手の話はね、
うん、私も大丈夫です、
大丈夫ですね、うん、さあじゃあ第3回を
そう
盛大にやっていただこうじゃないかと、
うん、
いつどこでやるんですか、
はい、
9月17日マリオスの、ショーホールで19時開演で行います。
はい、入場料は、
500円ですが、高校生以下は無料です。
はい、で全席自由ですよ、はい、と、あ、これ前売りも当日もなく一律で500円ということなんですね。
そうですね。
はい、今回はどんな内容でお送りするんですか。
最初に、ルネオの暖炉という、木管五重奏の曲があるんですが、それをします。で、2曲目に、ロシチンが作曲した著奏主題と変奏という曲があって、これはもともとクラリネットの独奏にオーケストラ伴奏があるんですけど、はい、クラリネットの独奏に内山さんというプロの方を呼んで、やります。うん、でこれがこの内山さんが本当に上手なので、ぜひ皆さんに聴いていただきたいなというふうに思います。うん、で最後にドヴォルザークの管楽セレナーデを、合計11人、管楽器の他にチェロとコントラバスも入るというちょっと珍しい編成なんですけど、とってもかっこいい曲なのでぜひ聴いていただきたいなと思います。
あ、なるほど、5人だけでやるわけじゃないんですね。
はい、
スペシャルサンクスっていうのがありますか。
は
い、
そうです、フレンズの皆さんで、
フレンズ、なんかそういう笑いとかっこいいですけどでもクインテッド M としてはこの演奏会が年1回なんですか。これ一応
今のところ1回ですね。はい、大きい演奏会は年1回、その他にまあちょこちょ こう依頼演奏とか、
頼まれれば行きます。ですよね。はい、
まあでもホールでビシッと聞くには
まず年1回ですね。
この機会しかないですよと、はい、いうことなわけですね。
はい、
じゃあこれは
行くしか、
お聞き逃しなくってことですよ。ね、何かこれだけは言っておきたいぜっていう、やっぱり超ポイントみたいな、
やっぱり内山さん
だとですね。素晴らしいクラリネットソロをちょっと聞いていただきたいですよね。
は
い、
あと管楽セレナーデでもクラリネットの一番吹くので、その合図の出し方一つもさすがプロだなっていう、感じなんです。そうすると合図一つ違うと音楽も変わるんです
ね。そうそう、だから前回第1回の演奏会の時にも内山さん入っていただいたんですけど、もう入った入らないで全然音楽の作りが、はい、出来が違ってきますもんね。はい、もういるだけでも違います。
何なんでしょう、その存在の大きさ、
指揮者みたいな感じじゃないですか。
合図の出し方とか、はい、そういうのも違いますよね。はい、洗練されてますね。
さすがですね。
これはなんかもう行ってみないと体感できない話ですよね。
私も勉強させていただかないと。何をする気だ
った勉強するの
じゃあ意気込みを順番にいただいておきましょうかね。
そうですね。
私は内山さんはクライアントなので、はい、私田中は一緒にクライアントを吹くので、同じ楽器っていうことでそのプロのエッセンスを少しでももらって、私も飛躍していい演奏できるように頑張りたいと思います。
あ、いいですね、羽ばたいていただくということで続きましては、
はい、じゃあ私が、
はい
はい、私はどの曲も聴きどころがたくさんあると思うんですけれども、ちょうど中高生の皆さんなんかはアンコンが多分いろいろ控えてると思いますので、うん、せっかくこれも指揮者のないアンサンブルですので、どの曲も結構いろんなヒントだったりだとかそんなのあるかと思いますので、ぜひ聴きに来ていただけたらと思います。
なるほど、
うん、
アンコンね、
そうですね、
まもなくそういう時期ですから、
うんうん、
で最後伊藤さん、
はい、私はですね、まあ、個人的には、まあ、私ホルンなんでこのドヴォルザークの管楽セレナーデですね、実は大活躍なんですよ。ただねきついんです。でホルン3本で大活躍しますんで、ビシッと決めたいんだけど、頑張ります
大丈夫ですよ、
うん、同じ楽器やってる人はぜひね、高校生以下無料だそうですから。
そうそう、あ、そういうこと
ね。
ね、高校生以下はチケットなくても入れますので、ただ来てください。ただ来ていただければ入れます。
あ、そうなんです。
高校生ですって言ってもらえれば、
はい、え、高校生ですって言えばいいんですか。
言えば大丈夫。何言おうとしてるんですか。どんだけずずしいんですか。
大丈夫
そう思っちゃってせめて花巻南高校の制服を着ていかないとダメですよ。
なんで500円どころじゃなくかかるよ
ぜひやっていただきたい、ね、はい、
今週はクインテッド M の星野真紀さん、田中克則さん、伊藤聡さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。